先ほど、山本長老の方からも話がありましたけれども、本当に集中豪雨の被害の方が予想以上に大きかったなと思います。先々週ですかね、学校の方がなんかもう特別警報が出る可能性があるということで、なんかまだ少ししか雨降ってないのにお休みになったり半日だったりというのが続いて、ちなみに鏡原だけは普通に授業があってですね、岐阜市とか犬山市は全部休みだったりしててですね、そこまでする必要ないのになと思ってたら、やっぱり何かこうあったんでしょうね。もうね、予報がされてたんだと思いますけども、本当に平成になってから一番大きな水害というかですね、雨の被害だったということを、聞きました。私自身もこの前の春にですね、広島の祖母が山口県境のあたりの今グループホームに入っていることまで車で家族で行くときに、岡山倉敷の友人の牧師のところに泊まって会いに行って、岡山倉敷に行って、呉に寄って、そして広島の方に行って、そして帰りもう一回倉敷の方に泊まったんですけど、行ったところがですね、本当に大きな被害を受けたところで、なんとなくね、その行った場所って覚えてますよ、やっぱりね。写真も撮りましたし、いろいろ行ったところが、本当に、まあ、いつ何があるかわからないなということと、また本当にこう 目に見える見てきた場所なのでね、本当に祈らさせられました。幸い岡山倉敷で私があった友人の牧師の教会や あなたりの教会自体の被害は少なかったみたいです。ただ岡山倉敷の教会に通ってらっしゃる信徒の方々で被災された方々多くいらっしゃるということで、そのあたりの今ちょっと情報収集をされてますしてますということでした。広島の方は2つぐらいの教会がちょっと被災されて、前も豪雨で被害があった教会ですけども、また改めて被害があったということをお聞きしています。また本当は後ほど連絡の時間にと思っていたんですけども、被災地への義援金という形ですね、私たちの献金をまたお送りすることができればと思います。本当は今日集めれればよかったんですけど、来週の日曜日に、おそらく献金とは別の封筒か何かを回すような形で献金の方を募りたいと思います。もし急に何か早くということであれば、またその時考えようと思いますけども、今のところ来週の日曜日にそのように考えてますので、もし被災地のために捧げたいという方、向こうで教会が被災されてなくても教会がいろんな働きをされて被災地支援されたりとかボランティアを受け入れたりもしていらっしゃるところもありますので、単立ペンテコステフェローシップ全体で、今大僧先生が代表しますけれども、取りまとめてということを考えてますので、また来週ご用意いただければ、共に心から捧げることができればというふうに思っています。しかし本当に、ね、ニュースとか新聞のような記事を見ているときにですね、いつ本当に何があるかわからないなっていうですね、突然電話している最中に土砂崩れに巻き込まれたり、朝元気に出かけていたけども、またそれが最後の別れになってしまったりとか、そういうことがいつでもある意味起こりうる、ね、地震とかだけじゃなくて雨でもそういうことが起こりうるということですね。本当にいろいろ考えさせられます。今日御言葉の箇所を用意して準備しながらも、一心に走りなさいというような箇所ですね。本当に、目標がはっきりしないような走り方ではなくて、しっかりと目標を目指して走っていますかということをパウロがコリントの教会に書いていますけど、私たち自身もそうだなというふうに思わせられます。いつこの普段の生活、いつ私たちの家族との時間、この地上での生涯というのが、私たちもいつ終わるかわからないですし、家族や愛する人たちがいつ終わるかもわからないというのが実際のところですね。なので今日改めて、そのことを思わさせられました。さっき賛美の中でも、ね、なんか、もしかしたらいつ私がメッセージするの最後かわからないですよね。なんかこれがもしかして最後のメッセージになる可能性もゼロじゃないなってことを思ったんですね。なんかね、あんまり言うとなんかドッキリさせてもあれですけどでもいつ何があるかわからないですね。でもやっぱりそのぐらいのつもりでこのパウロも書いたと思うんですね。私たちも本当にそのようなやっぱり気持ちっていうか緊張感というかですね、それはやっぱり失ってはいけないなということを本当に思わさせられました。ちょっと早速ですけど、もうここまで入ってしまったので御言葉から共に見ていきたいと思います。一言お祈りしてメッセージ入りたいと思います。愛する天の神様、感謝します。大きな被害が 日本各地でありました。この岐阜でもありました。関市の方でもありました。また特に岡山、倉敷、広島あたりで多くの方々が亡くなられました。クリスチャンであるクリスチャンでないかかわらず、本当に多くの痛みがあり、多くの別れがあり、まだ苦しんでいらっしゃる方々があります。どうぞそれぞれの場所に慰めがありますように。どうぞ私たちが祈るときに主あなたが答えてください。まだ見つかっていない方々が早く見つかりますように。この暑さの中で働いていらっしゃるボランティアの方々も守ってください。主よどうぞ、また私たちにとってもいつ何があるかわからない、そういう状況です。私たち自身も本当に主よあなたの前に心から目標を目指して一心に走っていくことができるように、どうぞあなたが私たちを助けてください。今日あなたが語りたいことを語ってください。今日という日を、この時をあなたが与えてくださっていることを感謝します。主イエスキリストの皆によってお願いします。アメン。失礼します。実は今日の夜からですね、ユースキャンプもこの場所であります。礼拝終わって少しして、2時ぐらいからちょっと準備を始めて、今回のキャンプも72名今申し込みが来ています。感謝ですね。この教会から20名から30名ぐらい、そして、静岡から田中進先生がマイクロバスも運転してきてくださるんですけど静岡の方の先生たちや石川県、福井県、滋賀県、京都、さやかちゃんの友達は神戸からでしたっけ、遠方からも来る子たちもいます。本当に感謝だなというふうに思っています。初めにこの教会でユースキャンプを4年前私が5年前に帰ってきたとき、4年前を始めたときは20人ぐらいでしたけども、だんだん本当に人数的に増えてきても感謝ですけども、それ以上にとても大きな祝福があって、人生が変えられたり救われている人をこう一緒に見ていくことができる喜びを先生たちと共有していて、なのでいろんな先生たちがですね、若い子たちをこの教会のユースキャンプに送りたいって言ってくださって本当に感謝します。今回も20教会から20教会といっても1人だけで来る子たちもいますので、参加がありますけども本当に嬉しいですね。本当に、もちろん岐阜純君教会愛してますけども、どこの教会の子たちでも若い魂が本当に福音を聞いて応答していく姿を見ることができること、また使えることができること、また私たちにとっても移動しなくてもですね、準備はありますけど、移動しなくてもここで皆さん来てくださって良いキャンプができることも本当に感謝だなって、これだけ暑い中で運転してきたりですね、来る子たちも大丈夫かなっていう心配もありますけども、本当に祝福を期待しています。岐阜のユースのみんなと準備をする中でも、ユースキャンプで自分たち自身が変えられたことの恵みを、先週もそうくん洗礼の証の時にもユースキャンプのことを話してくれましたけども、そういうのを聞くと本当に今回もまた期待していきたいなと思います。夜の集会はどなたでも今日は大丈夫です。明日はユースのみなんですけども、今日の夜の7時からの集会は席上献金のみ、登録とかもなしで、年配の皆さんでもユースだと思う年配の方だけじゃなくて、年配かなと思う方でも大丈夫です後ろの方に一席を作ります。ちょっと賛美とか少し若い子たちが導いてくれますけども、すごく分かりやすいメッセージを田中正夫先生の息子さんですね、長年田中正夫先生や滝本明先生、よくこの教会昔天幕集会の、やってらっしゃる、私はその頃知りませんけれどもずっと長年一緒にやってこられた先生の息子さんの代ですね、すごく不思議な感覚になります。なので進先生の娘さんが明日多分賛美リードしてくれるんですけど、田中正夫先生の正夫先生のお孫さんが賛美リードして、また岐阜ではそうくんとか弾いてくれますけど、田口初代長老のひ孫さんが一緒にっていうね、昔何十年か前に一緒にやってらっしゃった方々の世代を超えてこうやって継承していく姿っても素晴らしいなっていうことを今回特に準備しながら思わされています。ちょっとまた脱線してしまって申し訳なかったんですけど、もう一回戻りたいと思いますが、実はこの場所を選んだ理由がですね、御言葉を先週ようやく力士の連載でですね、聖書におけるファッションとアクセサリーってですね、あまり私アクセサリーについて全然書かなかった気がするんですけど、なぜ男性の私に頼んだのかなと思うような連載を頼まれて、ようやく12回シリーズ最後の原稿を出しまして、10月号の原稿を先週出しました。 はい、で最後の回というのは12回目も最初から決めていて、冠について書こうと、12回目走り切って書こうというですねもうなんかもう最初から決めてたんですけど、そしてさっき秋子姉妹が賛美の中でも冠出てきたからすごいなと思って、御霊の1かタイトル知ってたのかわからないですけども、冠について記事を書きました。で今日はこの冠についてを見ながら共に見ていきたいと思うんです。そしてさっきお話ししてきたように、いつ私たちの人生が終わるともわからない、もちろんイエス・キリストが再び来られるときはいつかもわからない、この栄光の冠が私たちに与えられると聖書約束してますけども、どういうものなのかを共に一緒に見ていきたいと思うんです。まずこの、コリント人への手紙のところで出てくるこの25節のところで、朽ちる冠、朽ちない冠ということもありますけども、聖書全体の中で冠というものが何度も登場してきます。で、歴史を見てもですね、まあ、もちろん聖書の歴史は人類の歴史でもあるわけですね。ヒストリーという言葉が英語で歴史ですけども、それはヒズストーリー、神様の、ヒズというのは神様で、神様のストーリー、神様の物語という意味ですね、歴史というのは。で私たちにとってこの聖書を見ながらも何度も冠という言葉が出てきます。また歴史のいろんな発掘をされたり、私も考古学勉強してたのでいろんな発掘とかを見ていくとですね、冠、王冠というのはいろんなところで出てくるんです。でもなんか私たちのイメージはですね、ダビデ王様とかがなんか西洋のこんな感じのなんか宝石いっぱいつけたような、なんか王冠をつけているようなイメージがありそうな気がしますけど、実は歴史上見ていくと最初の頃の冠っていうのはヘアバンドのようなものがついている程度だったんですね。まあなんていうか、テニスの選手とかサッカーの選手とかよくこの辺に汗が垂れないようにヘアバンドしたりとか、もしくはこういうふうに巻いているの分かりますか、太めのものとかですね、女性の方でつけられる方はいるかもしれませんが、そのようなところがスタートですね。なので冠といってもヘアバンドのようなものがスタートだったんです。なのでエジプトとかいろんなところのこう絵とかを見るとですね、とても王冠と見えないようなヘアバンドのような帯のようなものが最初の頃でした。でただ時代が進むにつれてだんだんそこにこう金のものになって、金のものになったり宝石をつけたりというふうになっていきましたので、まあ、ダビデ王様の頃はヘアバンドのようなものだったのか、もしくはちょっとそこに 金が入っていてっていうような感じだったのかなと思います。列王記とか歴代史のあたりに出てくる冠には宝石で飾り付けられたと書いてあるので、イスラエル その王様たちというのはそういうちょっとだんだん派手な王冠をつけていきました。冠、特に王冠というのは地位とか名誉とかを表すものです。地位とか名誉とか、王様だということを表すためにもう金のものをつけたり宝石を飾り付けたりしましたね。皆さんも見たことありますか、なんかね、テレビとか博物館とかで見られたことあるかもしれません。すごいきらびやかな冠があったりしますけれども、それらは地位とか名誉とか王であるということを表すために、ね、つけていたものです。そして私たちにとっての王であるイエス・キリストという方がじゃあどういう王冠をつけられたでしょうか、ね。今日最初に皆さんにお伝えしたイエス・キリストの一つ目の冠は何だったでしょう、ね。王の王、主の主って、ね、さっきも歌いましたけど、王の王、主の主ってね、ちょっと懐かしいなと思いながらですね、きっと若い皆様のリズムが分かんないんだろうなと思いながらはい、さっきね、山下兄弟とも僕らよく知ってるねって話をしてましたけど、少し前のねミクタムの曲でしたけど、王の王、主の主、イエス・キリスト、どういう冠を地上で来られた時につけられましたか。知ってらっしゃる。はい、そうですね、王の王、主の主であるにもかかわらずイエス・キリストがつけた冠は最初の冠、それは茨の冠だったんですね。茨の冠、今日一つ皆さんお伝えしたいのはイエス・キリストの冠、一つ目はそれは茨の冠だったということです。ちょうど今日さっき部屋にこそっと入ったのですね、私の部屋に飾っているイスラエルで買ってきた本当の茨の冠ですね、向こうのね。イスラエルに行かれたことある方は見たことあるかもしれませんが、いろんな茨がユダヤのイスラエルの方にもあります。10センチぐらいあるトゲのある茨もあれば、ものすごい細かいトゲがいっぱいある茨もあるんですけども、この茨の冠、ここにあるのはキリストの木と呼ばれている茨の木ですので、おそらくこの枝というかですね、このタイプのものを使ったと思われます。すごくしなやかで、こう曲がりやすくて編みやすい、こういう冠状にしやすい材質というかですね、ものなんですけども、トゲが非常にもう出てるんですね。これもちょっとイスラエルから持って帰るときにちょっと1本折りたいからなんとか持って帰ったんですけど、結構大変でした ね、また後で見たい方は見たらと思うんですけども、これ頭につけたら痛いですね、刺さりますね。この茨の冠をイエス様は王の王、主の主であるにもかかわらず地上でつけられたんですね。十字架にかかられる前に、この茨の冠をつけられ、そして鞭打たれ、十字架を背負い、そして十字架に進んでいかれました。茨の冠のこと、もちろんあの福音書の中にも出てきますけれども、なぜ茨の冠をイエス様つける必要があったと思いますか、ね、別に茨じゃなくてもなんか他のでも良かったんじゃないかなと思うかもしれませんが、そこには一つの理由があります。一箇所御言葉を開きたいと思いますが、創世記の3章の17節から18節、創世記3章の17節から18節、人に罪が入ったわけですね。アダムとエバが罪を犯してしまった、その時に人に罪が入りました。その時に主が人に言われた、その言葉ですね。創世記3章の17節18節を一緒に読みたいと思います。3、はい。人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を、はい、罪が人に入ったときに大地に茨とアザミ想像されてたと思いますけども、その人の耕したり生活するもののある意味邪魔というか、妨げるものとして、また罪のある意味シンボルとしてこの茨とアザミを生えさせたというふうに主が言われているんですね。この大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、人に罪が入って、そしてある意味罪のゆえに大地に茨が生える、そこを耕さないといけない人間、そこを支配するものとして、その罪のある人の王としてイエス・キリストはこの茨を冠としたものをかぶられたということですね。なのでイエス様がこの茨の冠をかぶったのはただ単に痛いからというだけではなくて、私たちの罪のゆえにこの罪のある人の私たち全体のある意味その罪を背負った方として、本当は金の飾られた王冠をかぶるような方ですけど、茨の冠をイエス様はかぶらなければいけなかったんですね。それは私たちのためでした。頭につけるときに傷がつき血が流れます。そして罵られるわけですね、ユダヤ人の王と、本当に王の王であるにもかかわらず、イエス様はまた罪があるわけにもないにもかかわらず、この茨の冠をかぶられ、罵られあざけられ十字架にかかられました。イエス様は私たちの罪のためにそうしてくださったんですけども、どうでしょう、私たちまた生活していく中で、傷つき悩みまた弱り罵られることもあるかもしれません。福音の家に人から避けられることもあるかもしれません。いろんなところに私たち通りますけども、イエス様は茨の冠を私たちの代わりにかぶってくださって、十字架で追ってくださったんですね。なので私たちはもう茨の冠をかぶる必要がないわけです、イエス・キリストにあって。もしこの中で今日傷ついてらっしゃったり弱ってらっしゃったり、まさに茨の冠をかぶるような、そういう痛み、またあざけられ罵られる、そういうようなところを通ってらっしゃる方あるでしょうか。そのような皆さんの傷や弱さ、それらすべてをイエス様は十字架で負ってくださったんですね。なのでイエス様はこの茨の冠をかぶってくださったんですね。人の罪のために、私たち一人一人の罪のために、傷のためにイエス様はこの茨の冠をかぶってくださいました。これがイエスキリストの一つ目の冠です。しかしイエス様は私たちの罪を背負い十字架にかかっただけで終わった方ではないです。よくいろんな本とかメッセージとかで 確かに十字架ってね、教会も十字架がついているので、十字架素晴らしいものです。もちろんそうなんですけども、でも私たちが忘れてはいけないのは、十字架ともう一つセットなのは、イエス・キリストは復活された方だということですね。罪を背負ってくださって、死んでくださって感謝だなというだけじゃなくて、罪を背負って死んでくださったんだけども、3日目によみがえってくださったんですね。そして勝利を取ってくださった、イエス・キリストのもう一つの、冠、まあ、実際はいろんなイエス・キリストの冠のことを聖書の中に出てくるところもありますけども、聖書の最後のところでイエス・キリストが冠をかぶっていらっしゃるシーンがあります。黙示録の19章の11節からです。黙示録、ヨハネの黙示録19章の、11節から、ヨハネの黙示録の19章の11節から16節までを交互に読みたいと思いますけれども、ヨハネの黙示録19章の11節から16節、よろしいでしょうか。11節から16節を、交互に読みたいと思います。先に読みします。また、私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き戦いをされる。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。この方の口からは、諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りの武道の踏み場を踏まれるのはこの方である。王の主の主であるイエス・キリストが、この終わりの日にかぶられる冠についてがここに書いてあります。血に染まった衣をまとい、神の言葉、ヨハネの福音書の最初までですね、言葉と呼ばれたイエス・キリストがどのような王冠か、12節に書いてありますね。その頭にはどんな王冠でしょう、ね、多くの王冠って書いてあるんですね。多くの王冠、ちょっと想像がつかないわけですね。なんかちっちゃい王冠がいっぱいついてるのかなとかですね、王冠の上にいっぱい重なってるのかなって、ちょっとなんともわかんないです。これはですね、まあ天国にいてから確認してください。私もイメージがさっぱりわからないですけども、もうともかくヨハネが見た時のこのイメージはですね、たくさんの王冠がもう最高にすごい状態だと思いますね。もうちょっとイメージ図を書きようがないので、私は見てないので書けませんけれども、どうでしょうね、結婚式場のケーキのような状態なのかちょっとわからないですけど、なのかもっとかっこいい感じなのかわかりません。まあ、古代のエジプトではですね、神エジプトと下エジプトって上と下のエジプトがあって、それぞれ別々の王冠があったんです。で、両方の上の神エジプトと下エジプトと両方支配すると合体して2つくっつく王冠になるっていうのがあったんですけど、まあ、そういうイメージなのかわからないんですよ。ただ多くのって書いてあるのでね、まあ、もちろん聖書の中にいろんな王冠ができます。義の栄冠とかですね、命の冠とかいろんなのがありますので、多分そういうのがわかるようになってるんじゃないかなと思いますけども、ここで言いたいのは、イエス様は最高の最高の素晴らしい栄誉、素晴らしい王の王、主の主としての冠をかぶられるということです。全ての領域の全てのところで最高のその象徴である王であり、名誉であり、地位であるこの王冠をかぶってらっしゃるということですね。全ての領域の全ての最高のことだということです。ここで言いたいのは、多くの冠っていうのはですね、もうこの領域の、この地域の、この全てのところの全部の王であることを表していて、多くの冠をイエス・キリストは被られる方、王の王、主の主、全てを圧倒的に治める勝利者であるということです。なので私たちが生きているこの地上でも、私たちのいろんな仕事であったり、様々な分野である全ての領域でイエス・キリストは勝利者であり、王の王、主の主であるということです。私たちが知らないことも、私たちがどうしていいかわからないことも、全ての領域でイエス様は勝利を取られる方だということですね。この方に主権があるということです。素晴らしいことです。なのでイエス・キリストの2つ目の冠、それは多くの冠です、ね、多くの冠、そしてそれは全能なる方、 すべてを治める全能であり、ね、全知であり、そして私たちのすべての領域で、私たちだから祈って主に助けてくださいということができるわけですね。主を癒してください、主を答えてください、必要を満たしてください、この問題を解決してください、学校のテストを助けてくださいとかでもあるかもしれませんし、ね、今ニコッとしてくれた子が学校の宿題大変かもしれませんけれどもそういう領域でもイエス様は多くの冠をかぶってくださっているので、私たちは勝利を取ることができます、祈ることができます。もしイエス様が自分が祈っている領域で王でなかったらちょっと辛いですね、なんかそれこそ学問の神様とか、なんかいろんなところいっぱい探しに行ってそこまで行かないといけなくなりますけど、イエス・キリストは全部を支配してらっしゃる王の王ですから、多くの冠を持ってらっしゃいます。そしてこの方に私たちは従い祈り、王の王、主の主と、今日いいですね、賛美ね、選曲ありがとうございますね、もうまさにぴったしのところを選んでくださって、タイトル言ってなかったはずなんですけど、素晴らしい御霊の一致だなと思います。王の王、主なる主の主なる方にですね、私たちは祈り賛美することができます。感謝ですね。これがイエス・キリストの二つ目の冠です。地の私たちの罪の身代わりとして茨の冠をかぶられた方は、しかし十字架にかかられた、ある意味十字架の象徴の一つでもあるかもしれません、茨の冠、しかし勝利され最高の冠を、多くの冠を天でかぶられる方です。なのでイエス様はもう茨の冠はかぶっておられる必要はないわけですね。多くの冠を、すべての栄光を受けられる方です、ね、天で会えるの楽しみにしたいと思いますけれども、さて、そして今二つの冠について言いました。茨と多くの冠、それらは王の冠だったり地位や名誉を表す冠ですけども、実は聖書の中で冠というのは大きく分けて二種類あります。一つはそういう王冠とか、そういう名誉とか地位を表すもの、実はもう一つ違うタイプの冠があって、それが先ほど私たち一緒にみんなで読んだ第一コリントのあそこの、勝利者の朽ちない冠というところなんですね。第一コリントの9章のもう一度24節からに戻りたいと思います。第一コリントの9章の24節25節のあたりを一緒に見たいと思います。第一コリントの9章の24節と25節を皆さん一緒に読みましょうか。3、はい、以上で、走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですから、あらゆることについて説明します。我々は朽ちる冠を受けるためにそうするのです。私は冠を受けるためにそうするのです。メン、ここの箇所で出てくる冠というのは、先ほどの王冠とかですね、地位や名誉を表すものと少し違うんです。ギリシャ語でここで出てくる、冠もですね、ギリシャ語で2つあってですね、特にここの24節25節で出てくる冠というのはステファノスという言葉が使われている冠になります。そしてこのステファノスというのは、競技で優勝したり競技で勝利した者に与えられる冠だったわけですね。紀元前の8世紀ぐらいからですかね、オリンピアというギリシャのところで競技大会が始まってきました。向こうの方の神々を祀るお祭りから始まっていったのは事実なんですけども、オリンピアで競技大会が始まっていき、だんだん4年に一度開催されるようになってきました。何の始まりか皆さんご存知ですか？オリンピックですね。オリンピックの始まりがギリシャのオリンピアというところだったんですけど、実はギリシャで2番目に大きな大会というのが、コリントの近くのところですね、イストミアというところであったんです。で、そこのイストミアの競技、実はギリシャの中でいくつか競技大会があって、オリンピアだけじゃなくていろんなところで行われたんですけど、このコリントの近くのイストミアというところで行われた競技大会は4年じゃなくて2年に1回行われました。で、パウロはここでコリントの人たちに手紙を書いてますから、パウロがイメージしてたのは実はオリンピアのオリンピックじゃなくて、このイストミアの方の、競技大会をイメージして書いたっていうふうに言われています。で、このステファノスと呼ばれる冠は、競技大会によってですね、冠の種類が違ったんですね。なんかオリンピックの様子見てると、なんかこう月桂樹の冠をこう渡したりしてますよね。でもオリンピアのは月桂樹だった時もあると思うんですけども、いろんな競技大会でいろいろ変わっていきました。おそらくオリーブがまず一番よく使われたと言われています。オリーブか月桂樹か、あと他にも使われました。パセリも使われたみたいですね。ね、パセリの冠ちょっとかぶりたくないですけど、 どんな匂いしたのかなと思うんですけど、ちなみにさ、このパウロがイメージしているこのコリントの近くのイストミア競技大会の冠は、最初は松の葉っぱで使われていて、松の葉っぱもなんかちょっと痛そうな気がしますけども松の葉っぱで作られていて、途中でですね、なんとセロリの葉っぱに変わったんですね。で、パウロがこの手紙を書いた頃というのは、ちょうどセロリからもう一度松の葉っぱに戻るかどうかぐらいだったので、どっちをイメージしたのかわかんないんですけど、私もちょっとね、あのパセリとかセロリの冠はちょっと被りたくない感じがしますけれどもだからパウロがイメージしたのはセロリか、もしくは松の葉っぱ、多分もう一度松の葉っぱに戻ってた頃だと思いますけども、って考えるとちょっと面白いですよね。ね、まあ私たちのイメージとちょっと違うんでしょうね、セロリとかパセリがですね、なんか楽しいなと思うんですけども、なのでここで競技場一生懸命走って、でこのイストミアの競技大会で実は一番人気だったのはマラソンではなくて200メートル走だったんですね。200メートル走が一番の花形、今でいうと100メートル走みたいな感じですね。日本人も最近こう決勝にも出るようになってきましたけど、200メートル走で優勝すると、まあ他の競技でも優勝者にも冠出たと思うんですけど、特に200メートル走というのが一番人気で、その人にはこの松かもしくはセロリの葉っぱの冠がかぶせられたわけです。それを必死に目指してセロリの冠かって感じもしますけども、それを目指していたわけですね。なのでこのコリントの9章の24節25節でパウロが言っているのはマラソン大会をイメージしているんじゃないと思います。賞を受けられるのは一人だということをあなた方知らないですか。そしてそのことについて節制をし、そして目標を目指し一心に走ることを教えていますけども、これは200メートル走を特にイメージしているんじゃないかなというふうに思われます。そしてその200メートル走で優勝した人に贈られるその冠をイメージして言っていたと思います。さらにこのイストミア競技大会の優勝者にはですね、このセロリもしくは松の葉っぱの冠と同時にですね、銅像も建てられるんですね。そこにね、優勝したって銅像が建てられて、像が立ってですね、さらにですね、ギリシャらしいんですけども、その優勝者を称えるための、ね、詩が歌われるんですね。詩なのか歌なのか、あなたは素晴らしいみたいな歌が歌われてですね、そして税金も免除になるわけです。もう最高の栄誉を受けることができるわけですね。まあ、日本でも、ね、オリンピックで優勝したりとか、この前もワールドカップで優勝まで行ってないですけども、決勝トーナメントまで行っただけでこう名誉市民とかいろんなの、ね、選手の方々も受けたりしてましたけども、もうそれ以上のものをこの競技大会で優勝した人は受けることができたんです。だからあのセロリの葉っぱだけじゃないわけですね松の葉っぱとかだけじゃなくて、税金も免除になったり、ものすごい名誉で受けることができました。でもこのコリントビテの手紙の第一の9章のところで、パウロはそれらの冠であったり銅像であったり歌であったり、人々からの賞賛であったり税金の免除であったり、そのようなものは実は朽ちる冠だというんですね。朽ちていく冠だっていうふうにパウロは言ったわけです。地上での名誉とかお金のことであったり人々の声というのはいずれ朽ちていってしまうものだ。パウロはそのように言いました。そしてパウロが言っているのは、私たちが目指すべきは朽ちない冠を目指しなさいということをパウロは言っているわけです、なのでここで言う冠、実はここで書いてあるこの冠というのは勝利者に与えられる冠なんですけども、私たちは間違えてはいけないのは朽ちてしまう冠を目指してはいけないということです、私たちはでもこの地上で生きていると、例えばお金があったらいい生活ができるかなとかですね、名誉が欲しいなとか、職場やいろんなところでもうちょっとこう上の方の立場であったらいいなとか、もっと過ごしやすいといいなと、まあ昔の一時期のようにこうどんどんどんどん上の方に上がっていってというところまでいかないかもしれない、かもなく不可もなくでもいいですけども、安心な暮らしができればいいなと、それもある意味もしかしたら朽ちてしまう冠の一つかもしれませんが、私たちの地上での人生、地上での地位や名誉、財産というのを私たちは天に持っていくことはできません。先ほど最初に言いましたけれども、いつ私たちの人生に終わりが来るか分かりません、ある意味残念であり真実です、いつ、そのようなことが起こるか分からないわけですね、ちょっとこの前あのユースの、何人かの方と学びした時にもありましたけども、あるメッセンジャーがですね、葬儀で、いつ皆さんが天に行くか分かりませんって言ってね、だから私も一生懸命語っていますって、イエスキリストを信じましょうと 私もこれが最後のメッセージになるかもしれませんが、語ったそのメッセンジャーの方が講壇を降りた後で倒れて亡くなったっていうね、のを読みましたけども、素晴らしい亡くなり方だなとは思うんですけども走り抜いたんだろうなっていうね、本当に素晴らしいと思うんです。でも実際それがいつ起こるかは分からないわけですね、私たちの人生の中で。なので朽ちない冠のために生き、朽ちない冠を集めようとしてもそれは無駄になってしまうわけです。実際この磯宮競技大会で優勝した200メートル走の人たちの名前とかですね、銅像とか、誰が税金免除なのか私たち誰も知らないわけですね。ようやく最近のオリンピックとかいろんな大会の結果がネットとかデータで残ってるから知ることができるだけで、昔の方の栄誉とか名誉で残ってる方っていうのはほとんど知らないわけです。しかもきっとその方々と天国で会えるかどうかもわからないわけです。私たち自身も気をつけないと朽ちてしまう冠に目が行きやすくなります、ね、気をつけないと朽ちてしまうものを目指してしまったり、そちらに目が行きやすいということです。福音を聞きイエス・キリストに救われ、感謝だ、喜びがある、主を礼拝することができると言いながらも、私たちは目の前の快楽であったり目の前のものであったりいろんなものに目が行きやすいということです。私たちはすぐに偶像を作りやすいんですね。本当の神様でない違うものに、お金であったり地位であったり、時にもしかしたら家族も大事なものですけども、家族との時間であってさまざまなものが逆に偶像になってしまう時もあるかもしれません。私たちは本当にそのあたりを気をつけていかなければいけません。朽ちない冠を目指して生きていかなければいけません。そして最後に皆さんにお伝えしたいことは、私たちには最高の冠が用意されているということです。第二手もての4章6節から8節を見たいと思います。第二手もての4章の6節から8節、第二手もての4章の6節から8節、第二手もての4章の6節から8節、ちょっと長いですけど皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。私はすでに葬儀の捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき身を走り終え、功を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁きとしてやる、それを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるんです。アメン。この義の栄冠というのも、先ほどのステファノスという言葉のその競技の勝利者の栄冠のことが使われていますけれども、パウロがですね、第一コリントのさらに先、もう殉教が近くなってきた頃に牢獄からテモテに書きました。私はすでに注ぎの捧げ物になっています、世を去る時が来ましたと。自分で素晴らしいですね、ここまで語れる、信仰を走り抜いたパウロの姿。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。まさに先ほど、ね、目標を失わないで走り抜きなさいと第一コリントでパウロが言った、その姿をパウロはさらに走り続け、このように書きました。勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が待っているだけです。パウロにはこの天にある自分のこの与えられる義の栄冠というのが見えてきてたんですね。パウロは信仰があるし素晴らしい方だから、この栄冠があったんじゃないかと思うかもしれませんが、この第二手もての4章の8節の後半を見ていくと、こう書いてあるんですね。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。アーメンですね。ここにいらっしゃる皆さんは、パウロのように確かに、私もそうですよ。こんな、なかなか勇敢に戦い抜き、走るべき道のようへ信仰を守り通しました。あとは今日この後で、主よどうぞ栄冠を与えてください、みたいな言えれば感謝ですけども、実際弱いところがあったり、罪を犯してしまう時があったり、本当に悔い改めの日々であったり、もしかしたら、ちょっと悔い改めないといけないなと今日気づいたかもしれませんが、しかし、 聖書は約束しています。私だけでなく、パウロだけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでもこの義の栄冠が授けられると書いてあるんですね。ここにいる私たち一人一人に義の栄冠が天で用意されています。アメですね。ちょっと隣の方に、あなたの義の栄冠が用意されてますと言ってください。雨ですね。これを忘れちゃいけないわけですよね。私たち義の栄冠が用意されているということを忘れてはいけないということです。忘れて生きてしまうときは私たちあるわけです。朽ちてしまう、あの松やセロリの葉っぱの栄冠を目指してしまうときがあるということです。朽ちることのない義の栄冠が天で待っています。もうそれがつけられようと私たち知っているわけです。いつ地上の人生が終わるとしても。ただ私たちがしないといけないのは、その義の栄冠を目指して、パウロが言うように勇敢に戦い抜かなければいけません。信仰のレースを走り抜いていかなければいけません。私たちは敗北者ではないわけですね。敗北して残念ながら義の栄冠を受けられませんでしたとかですね、1位じゃないからダメだとかじゃなくて、ある意味さっきの200メートル走の1位の人に与えられる栄冠のことをパウロは言いましたけど、同時に私たち全員がその栄冠を受けることができるって言うんですね。私たち全員にこの栄冠が用意されてるんですね、勝利者の。ちなみに先ほど言いましたこの冠というのはステファノスという言葉だって言いましたけども、新約聖書でステパノという殉教者が出てきますね。ステパノの名前はこのステファノスから来ています。彼は信仰を走り抜いて義の栄冠をかぶせられた一人ですね。その姿は決してかっこいい死に様では彼はなかったです。石に打たれて死んで、まあもちろんかっこいいですよ、天を見上げて、本当に死を見て死が見えますと言って死んでいきましたけれども、でも世の中的に見るとそんなにいい死に方ではもちろんないかもしれません。しかしここにいる私たち一人一人は、天におられる主を見上げて信仰のレースを走り抜いていくなら、義の栄冠が必ず用意されています。そしてそれを多くの冠を持っていらっしゃるイエス・キリスト自らが私たちに与えてくださるんですね。よくやった、忠実なしもべだってね。皆さんはこの義の栄冠を天で受ける用意ができているでしょうか。またなんか勝てるか勝てないかわからないレースを走っている状態でしょうか。それとも私は勇敢に走っていますということができるでしょうか。もし皆さんが今、いやこの信仰のレース今ちょっと危ないなとかですね、ちょっと外れかけてるなとか立ち止まってるなと思われるなら、忘れてはいけないのは、まず義の栄冠を主は用意してくださってかぶせたいと願っておられます。この、ね、永遠の命を持っている限りこの義の栄冠を与えられますが、私たちがしなければいけないのは勇敢に走り抜いていく必要があります。先ほどの第一コリントの9章の先ほどの後半ですね、ちょっと今開きませんけど後半にも書いてあります。私たちは罪であったり妨げを捨てていかなければいけません。ヘブル書のところでは一切の重荷を置いて、罪を置いてこのレースを走りなさいというふうに書かれています。私たちは罪であったり朽ちてしまう冠を目指す、その逸れてしまうところをやめて、私たちはこの朽ちない冠、イエス・キリストのために生きていくこと、福音に生きていくことを目指していかなければいけません。もし皆さんがイエス・キリストと過ごすこと、例えば礼拝に来ることであったり、またさまざまな主との交わり、それを妨げているものがあるならば、それらを取り去る必要があります。私たちは敗北者のレースをするんじゃなくて勝利者のレースを走る必要があります。勝利者のレースを走り、パウロに勇敢に走りましたと、信仰を全うしましたと言って、この義の栄冠を受けたいと思いませんか。それは今日もう一度悔い改めていくことができます。レースにはいろんなところがありますね。苦しいところもあります。弱い時もありますね。あのサッカーの試合がちょうど今日の夜かワールドカップ決勝、ちょっと私ユースキャンプからで多分見れないと思いますけども牧師、まあ、によっては全部の試合を見てますって牧師先生もいるんですよ。すごいなと思うんですけど、私はちょっとそんな体力がないし、あの見れなくてダイジェストだけの時もありますけどもね、サッカーの選手でも1試合90分の間に10キロ以上走るんですよ彼らね。しかもずっと走り続けてるわけで、ダッシュしたりとか立ち止まったりも含めて90分で10キロ以上走るって相当な力を使います。でも90分間の間 ですね、ずっとコンスタントに走ってるわけじゃないですよ。ある時は猛ダッシュするし、ある時は立ち止まるような時もあるし、疲れてしまってもう本当に休憩が必要だったり水をもらう時もあるし、それでも一生懸命走り抜いていく、走っていく姿っていうのが私たち今感動しているわけですね。サッカーとか見ながら私たち一人一人もいろんなところがあると思います。病になる時もあるし、信仰のレースで失敗 正直失敗してしまったりつまずく時もあるかもしれません。しかしそこで立ち止まるなら勇敢に走り抜いていくこと、義の栄冠を受けていくことができなくなってしまうかもしれません。私たちがしなければいけないのは走り抜いていくところですね。勝利者は先に進んでいく必要があります、ね、イエス・キリストは私たちにこの義の栄冠を持って天で私たちを待ってくださっています、ね、雨ですがその確信は皆さんありますでしょうか、ね、信じてこのレースを走っていきましょう。そしてもし悔い改めるべきところがあれば悔い改めていきましょう。第一コリントのところにも書いてありましたね。節制をしてレースに臨んでいるというふうに、ちょっともう一回だけ戻りましょうか。第一コリントの9章の25節、まあ、ちょっとここ最後に見て終わりたいと思いますが、第一コリント9章の25節にこう書いてあります。競技をする人はあらゆることについて節制しますって書いてあります。先ほど 200m 走を走った人たちも9ヶ月か10ヶ月か大会の前にはずっと節制し続けたっていうんですね。本当にストイックに練習をして、食べ物であったり様々なものもコントロールするわけです。サッカーの選手とかでもそうですね。この前もう敗退してましたクリスチアーノ・ロナウドという選手がポルトガルの選手にいるんですけど、彼は食べ物は鶏肉とサラダしか食べないらしいんですね。だから彼の家に食べに行っちゃいけないって言われるらしいですね。そして食べ物が出てくるまでずっと体操してるらしいんですね。だからちょっとあそこの家には行かない方がいいぞって選手だって有名らしいんですけど、それだけのことをしてるからあれだけの筋肉があってですね、ゴールを決められるんじゃないかと思うんですね。ね、私たちもある意味信仰生活の中で節制をするというか、本当にこう罪の部分を捨てていく、本当に主のためにこうある意味削ぎ落としていくような、そういうところも必要です。それが勝利するために私たちがしていかなきゃ、あれもこれもして罪も犯しながらでもなんとか進んでいってじゃなくて、私たちは栄光を目指して走っていくことをここでパウロは言っています。26節には、ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません、空を打つような検討もしません。27節、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。すごいですね。これボクシングであざができるほど叩くというギリシャ語が使われているんですけど、あざができるほど自分の顔を叩いているわけじゃないと思いますけど、それぐらいの心でパウロは生きていました。それはパウロはいつ死んでも、いつ主がもういいよと言ったとしても天に行く覚悟があったということですね。きっとパウロの目にはステパノが殉教した時にパウロは服を持っていましたね。人々の、そしてその石打ちしている人たちを、その当時のまだパウロはクリスチャンじゃなかったですから、そのステパノが迫害されていく、その石を投げている人たちの服を持っていたのがサウロ、パウロだったわけです。殉教していったステパノス、ね、ステパノのその冠をかぶって、栄光の冠をかぶっていくそのステパノの姿がきっと頭に思い浮かびながら、パウロはこの栄光の冠を目指して生きていかなければいけない、いつ主が呼ばれても、いつ地上での人生が終わったとしても、この栄冠を受けれるように受けたいと、そのために彼は行きました。そして27節の後半にもあります。他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。私たちまた同時に天で家族や友人たちと共に、また今日ここで共に過ごしている皆さんと一緒に義の栄冠を天で受けたいですね。この場所にいない家族や友人たちにもぜひこの義の栄冠を受けてほしいと願います。朽ちてしまう栄冠を持っていても天に入ることはできません。朽ちない栄冠を手に入れなければいけません。私たちは福音を伝えていかなければいけないと思います、ね、いつあの時が実は最後だったって時がね、私でも何人も友人であったりさまざまな人たちとの別れというのが今までにもありました。あの時伝えておけばよかったなってこともあったし、伝えたんだけどちゃんと伝わったかなっていう時もあったりもしました。義の栄冠を共に天で受けることができるように、家族や友人たち、周りの方々に福音を伝えていく必要があります。そして誰でも受けることが本当にできるわけです。この福音を聞き応答していくなら、今日の夜ここでユースキャンプがありますけども、来るノンクリシャの子たちや神様から離れている子たち、福音をもう一回聞いて応答して救われたり変えられていく、そういう姿を見ていきたいと思います。義の栄冠が待っています、ね、これからしばらく最後祈る時を持っていきたいと思います。